それでは、ただいまより、教師および、教師夫人、50年の、表彰式を執り行います。日本同盟キリスト教団では、主の教会に長年にわたって奉仕した教師および、配偶者に対しその、働きに感謝をし、何より、その奉仕への召し出し、また献身の道を導いてくださった主に栄光を期することを目的に、教師また教師夫人の表彰を行ってまいりました。この表彰に関してですけれども、すでに定期便の中でもご案内しておりますが、今年度から表彰を以前30年と50年で行っていましたが、今回50年としています。また対象要件ですね、同盟教団の在職年数ということでしておりましたけれども、これまで加入教師の先生方の加入前の働きについては年数を加味していませんでしたけれども、昨今加入の先生も増えてきておられるということと、もちろんその働きをも私たちは覚えるということで、この加入前の先生方についてのを加味すると、加味してほしいというですね、そういう声もあり、今回改めてこの表彰の目的を吟味しながら、表彰についての改めて検討しました。そして3点について確認したのが、表彰の対象を在職50年の教師および教授夫人とすると、以前30年と50年で行っていましたが、これを50年に一本にしたということです。そして表彰式はこの松原湖研修会または記念大会で行うと、対象者には表彰状を授与するということ。そして3つ目が今触れましたが、加入教師及び夫人は加入時に申告した加入前の奉仕期間を教団在職年数に加算するということになりました。ですので今回50年の表彰ではあるんですけれども、これまで加算していなかった方々がいましたので、50年を超えて50年以上の先生方も今回、表彰の対象となっていることはあらかじめご了解いただければと思います。それでは、教職50年の表彰を受けられる先生方をご紹介いたします。表彰者の一覧とまた先生方の奉仕の履歴についてはしおりの19ページに19ページに掲載されております。同じものがスクリーンの方にも映し出されますのでご覧いただければと思います。今回教師50年の表彰を受けられる先生方は5名となります。順番にご紹介をしてまいります。欠席の先生方は紹介のみとさせていただき、出席して今回研修会に出席されている先生には紹介の後に表彰式を授与させていただきます。お一人目は下川智也先生です。下川先生は現在新教師であられ、五十嵐キリスト教会の代務者として奉仕をされています。ここにありますね、これまで5つの教会と進学校でご奉仕され50年を迎えられました。下川智也先生に表彰状を授与させていただきます。
表彰状、下川智也殿、あなたは神の召命に応えて献身し、牧師として半世紀の長きにわたりイエス・キリストの福音宣教に励んでこられました。その功績を覚え、ここに深く感謝の意を表します。2019年10月9日、日本同盟キリスト教団理事長広瀬薫。ありがとうございました。
それでは続けて紹介させていただきます。ここからの先生方は今回研修会欠席ということですので紹介のみとさせていただきます。お二人目は大滝信也先生。大滝先生は現在読谷聖書教会で牧会をされています。4つの教会と進学校でご奉仕され51年を迎えられています。
お二人目は影山紀文先生です。影山先生は現在支援教師として奉仕をされています。2つの宣教団体における働きと1つの教会開拓教会で奉仕をされ50年を迎えられました。東土守先生、東土先生は現在相馬キリスト福音教会と県人の原町キリスト教会の2つの教会を牧会されています。これまで6つの教会で奉仕をされ51年を迎えられました。最後になりますが、5人目は中西光一先生。中西先生は現在支援教師であられます。4つの教会でご奉仕され51年を迎えられました。以上が教師50年の先生方になります。続きまして教師夫人50年の表彰を行います。今回表彰を受けられる方々は5名となります。先ほどと同じように欠席者はご紹介のみで、出席の先生には夫人には表彰状を授与させていただきます。お一人目、下川より夫人。下川より夫人は現在支援教師夫人として使えておられます。ご主人である下川富山先生とともに、これまで5つの教会でご奉仕され50年を迎えられました。それでは下川より夫人に表彰状を授与いたします。どうぞ壇上お借りください。
表彰状、下川より殿、あなたは神の召命に応えて献身し、福音とともに半世紀の長きにわたりイエス・キリストの福音宣教に励んでこられました。その功績を覚え、ここに深く感謝の意を表します。2019年10月9日日本同盟キリスト教団理事長広瀬か。ありがとうございました。
続けてご紹介いたします。これご紹介するご婦人方も今回は欠席されていますので、ご紹介のみとなります。お二人目は大滝雅子先生。大滝先生は現在読谷聖書教会で牧会されています。独身時代に一つの教会をご主人である大滝信也先生とともに合唱され、5つの教会でこれまで合唱されました。52年を迎えています。3人目は清野博子先生。清野博子先生は現在支援教師であられます。ご主人である清野克彦先生とともに3つの教会と国外宣教師としてご奉仕をされ50年を迎えられました。4人目は東土敏子先生です。東土敏子先生は現在相馬キリスト福音教会と県人の原町キリスト福音教会を牧会されています。ご神田東土守先生とともに6つの教会でご奉仕をされ51年を迎えられています。最後に5人目は町川茂子先生です。町川茂子先生は現在支援教師として奉仕をされています。ご主人である町川雄三先生とともに5つの教会でご奉仕され56年を迎えられています。しおりの方とちょっと実は前に出ている画面とちょっと、こちらの方が新しいんですけれども、最初の2つの教会がしおりの方には抜けておりますので、教団の加入前に2つの教会の奉仕教会があるということが伝えられましたので、それを合わせて56年の奉仕となります。ご訂正いただければと思います。以上が10名の先生および夫人の方々のその献身と働き、またその道を導いてくださった主に私たち本当に感謝をし、また皆をあがめたいと思います。最後に広瀬香織理事長に祈りを捧げていただきます。
イエス様の言葉を読みます。あなた方が私を選んだのではなく、私があなた方を任命しました。それはあなた方が行って実を結び、その実が残るようになるため。またあなた方が私の名によって父に求めるものをすべて父が与えてくださるようになるためです。天のお父様、この松原国研修会のひとときを10名の教職50年表彰者、教職夫人50年表彰者を覚える時として持たせてくださったことを感謝をいたします。あなたがお一人お一人に命を与え、さらに救いを与え、さらに召してくださり、50年の長きにわたって主の御臨在を伴わせてくださり、あらゆる導き、あらゆる守り、御恵み、支えを与えてくださったことを覚え、心から皆をあがめ感謝いたします。その間に果たされた教会の働き、日本同盟キリスト教団への貢献、地上における神の国の前進を覚え、心からあなたの栄光の現れを感謝いたします。一人一人ここに座る者はさらに長く放置したものもあり、でも多くはまだまだ50年本当に遠い先のことと思いつつ、後に続くものです。どうぞ先人たちの働きを継承し、さらなる前進を後に続くものに皆に恥じることなくふさわしく担っていくことができるように、先輩たちの賜物を良い形で受け継いで発展させていくことができるように、憐れみを持って私たちの献身と志を新たにしてくださいますようにもお願いいたします。どうぞこの名前を挙げられた10人の先生方の健康をお守りくださり、日々の生活をあなたの恵みでさらに満たしてくださり、長く主の器としてのご生涯を歩み続けることができるように、御恵みをさらにさらに注いでくださるようにお願いします。イエス・キリストの御名によってお祈りします。
アーメン。ありがとうございました。以上をもちまして表彰式を終了させていただきます。
それでは報告とアピールの時間に移らせていただきます。8つの部会から先生方に立っていただいてご報告いただきますが、12時までに終わりたいということで、30分弱ございますが、8つの団体で各5分以内でお願いしたいということで、5分使われると足が出てしまうということなんですけれども、大変申し訳ないのですがよろしくお願いをいたします。私がこうやって喋ってる時間がよっぽどもったいないと思いますが、はい、ということで、順番は、おそらくもうご存知ではないですね。わかりました。伝道部から始めていただいて、その次の団体の先生に私の方からお声掛けしますので、順々に上がっていただければと思います。それではよろしくお願いいたします。
失礼いたします。 伝道部でございますが、この度は、皆様のお祈りに支えられて、三瀬地検で2つの選挙開拓が始まりましたので、そのことのご報告と、それから今後のことについて一言ないと、部員の方から申し上げさせていただきたいと思います。はじめに三重の開拓、憩いにある教会、それから徳島福音キリスト教会、そして最後に部員の飯戸平門牧師からお話しさせていただきます。お願いします。
2004年選挙区が始まったときに、東海地域、静岡、愛知、岐阜、三重を意識しまして、東海と名付けられました。東海西選挙区および東海東選挙区がいよいよ三重開拓に乗り出しました。本当に街道探しがとても難しかったんですけれども、神様の奇跡によって与えられました。東海西選挙区には3つの誇る教会があります。唯一の門前町にある大須教会、そしてスターバックスから一番近い岐阜、グレースチャーチ、そして私たちの今開拓教会はインターチェンジから見える教会です。思いっきり郊外伝道になります。どうぞお祈りください。そして最初に救われる民がこの教会の支え手となることを願っています。最初の救いまでどうぞ一緒にお祈りください。紹介します。
皆さんこんにちは。憩いなる教会のジョン・ジソクと申します。これからどうぞ私たちの家族、そして新しい教会、お祈りに覚えてくださることをぜひお願いします。よろしくお願いします。
徳島福音キリスト教会主任牧師の宮地光一です。よろしくお願いします。私は以上で、共同者のパク・チョルジュン先生です。よろしくお願いします。
すみません、映像がまだ見えない。あ、実は5分いただいたものですから時間で動くようにしたと思うので、じゃあ続いて、すみません、出ました。次が
もっと話してくる
か。、はい、徳島を出してやっていただけますか。はい、お願いします。
はい、徳島福音キリスト教会の、中国四国選挙区開拓共同者パク・チョル・ジュンと申します。皆さんのお祈りと、ご献金ありがとうございます。2015年から始まった開拓が、9月の、28日に開所式を持たれ、また、10月6日に初めての礼拝を捧げることになりました。開所式では大人、59人が集まって、小さな街道が、満席になって、皆さんの祈りが叶えたということを、肌で感じる時になりました。10月の6日の礼拝にはもうすでに全く初めて教会に足を運んでいた方一人が出席して、くださって、これから、教会で4人が、4人の信徒さんとともに礼拝を、スタートすることになっております。教会は今始まったばかりなんですけれども、夢は、徳島県内の隅々まで、山や、港の町まで、伝道者を送って、行く、人を送り出す教会として用いられたいというふうに夢を見ております。引き続き お祈りをお願いいたします。以上でございます。
市川福音キリスト教会の井伊藤平と申します。昨年から伝道部に入りいろいろ学んでおります。何よりですね、1億2000万選挙とか全県に同盟の教会をというモットーの中で喜んで犠牲を払うという姿勢に大変感心し、また学ばせられております。教団選挙区、また各教会が取り組んでいる教会開拓を通しての国内選挙、本当にそれが進んでいることを見て感謝しております。私も韓国からのものでありますけれども、韓国からの教師たちがですね、このように教団教会三瀬県の教会開拓に多く関わっていること、それを見てですね、喜んでいること、また同時にちょっと申し訳ない気持ちも正直あります。 教会開拓という光栄なる務めにですね、私たちが前面に出て本当に良いかということでですね、本当に嬉しいことと大変申し訳ない、その気持ちですね。これ見てみたら、ちょっと探してみたら、アンビバランスという言葉がありました。アンビバランス、両面、価値感情、まあ、感情のことがですね、まあ、いろいろ言われているんですが、本当に嬉しいこと、また申し訳ないこと、でも、まあ、私たちみんなにはですね、まだまだ、機会があります。4つの県、教団の教会がまだ設置して、されてない4つの県ですね、秋田、和歌山、また島根、佐賀、まあ、日本語を今も学んでいますけれども、早い者勝ちという言葉があります。あんまり、遅くならないようにですね、このような、まあ、光栄なる務め、私たちがみんな早くですね、でも焦らず、進めていきたいと思っております。このような地方伝道だけではなく、この頃は伝道部内では、都市宣教ということについても学びを重ねております。また少しずつ動いてもいます。これは教団内でも新しい試みであると思いまして、これからの進展を楽しみにしております。国内選挙をバランスよく進めていくため、引き続き積極的な関与、またご支援、お祈りをどうぞよろしくお願いいたします。以上です。
退職金委員長の近信之と申します。一人で3分もらって申し訳ないなというふうに思っておりますけれども、3年前から私は退職金委員長をやっておるんですけれども、新しく朝の日課が2つできました。で、1つはその年に70歳を迎える退職金の受給者の先生方のために名前を挙げてお祈りをするということを始めた。そしてその次に財務省のホームページを開いて、その日の長期金利をチェックするわけです。退職金の運用というのは、この長期金利の運用ということに対しかかっているわけですね。そして今8年目になっているんですけれども、当時は 2% ぐらいあった長期金利が、実は今では 0.2% にまで下がっております。そしてこのままやっていくと、これがまさに積み立て金が枯渇をして、そして皆さんにお支払いすることができないという事態がなってしまうと。そういう中で退職委員会では何度かシミュレーションを繰り返してきて、何とか痛みの少ない制度として継続をしていくということを考えてまいりました。そして詳しいことは全部このしおりの29ページから3ページにわたって書かせていただいております。そしてこれを、次回の3月の教団総会にて退職委員会からの発題、議案として提出させていただきたいというふうに思っております。一言で言いますと、本来9万円最高でもらえたはずの退職金が最大でも6万9000円までしかもらえなくなるという大変悲しいお知らせなんですけれども、ただ今すぐではないんです。15年後から、つまり皆様今56歳以上の方は70歳になった時までは今までと変わりないです。だけど54歳以下の方々はそこから少しずつ減っていってしまうということで、まさにその56歳以上の方々はネヘミヤ王の気持ちが味わえるというそんな冗談ですけれども、だけれどもまあそのようなことでありまして、次回の総会の時に提案させていただきます。そしてもう一つ、今回の退職金の変更に関して本当に負担をどれだけ減らしていくか、リスクをどれだけ低くしていくか、どれだけということをいろいろ考えたんですけれども、どうしても若い世代の方々に今回そのようにして負担を強いるような、まあ、そのような改正になるかと思います。だけれども今例えば今年もらえる方々で40年間教職者として70歳を迎えた方でも108万円ぐらいしか支給されません。だけど 完成年度のその時代の 40年働いた方は276万円ぐらいもらえるわけです。まだ制度が始まっていないので最初のところは本当に少ないんですけれども、そういう中で今からすぐにもう負担をそういう一律に強いるということではなくって、15年後からそのように比較的多く恩恵を受けることのできる方々にの痛みを感受していただくというようなプランになっております。の、まあ、本当にこのしおりを見ていただいて、そしてまたご意見があると思いますけれども、ぜひ退職金委員会の方にまたメールでもいろんな意見をお聞かせいただきたいと思います。それをもとにしてまた次の総会まで議案を温めたりまた考えたりしながら出させていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
8月のフロンティアのためにですね、皆さん本当にお祈りありがとうございました。この動画は見ていただきながら3分半でありますので、その間に私の方からご挨拶させていただきます。8月のこのフロンティア500名のですね、方たちプラスですね、台風10号も来てくれて大変緊張とドラマを私たち味わうことができました。で、夜の光の方にめっちゃ楽しかったというですね報告をさせていただきましたので、そちらをですねもう細かすぎるぐらい、報告してありますね。読んでいただければ今の若い人たちがどんなところで受けるのかということがよく分かるようになっております。でですね、まあ、一生懸命楽しそうに今回若手のスタッフが、活躍してくれました。で、私も実行委員長として何を若い人たちに伝えたかったかというと、ご名教ですっごくいいんだよっていうことを伝えたかったわけです。だから十分に伝わったんじゃないかなと思います。私もですね、1984年に軽井沢の国外選挙大会に大学4年生で出まして、吉村先生のお話に大変衝撃を受けまして、安藤中石先生に手を上に押してお祈りしていただきました。その写真がクリスチャン新聞の一面に出まして、 KGK にですね衝撃が走りまして、たくさんの KGK の仲間が西村絶対献身はやめろとみんなに言われましたけれども、俺は同盟教団が好きだから献身すると言ってですね、まあそんなことで、献身したわけです。それでそんなことでですね、私は伝説の天城の95周年大会を手伝ってですね、そこから1996年のフロンティアからですねずっと企画をさせて、携わってきました教団のイベントですね。でその中でやはりですね、本当に同盟教団ってどんなにいい教団かということをですねみんなで分かち合えたらいいなということを思いながら準備をしてきました。今回もそういうことでやはり楽しいところに青年も集まりますし、教職者もそれから献身者も集まると思うんですね。あ、やっぱりこういうところで一緒になりたいなって思ってくれる人たちがやはり今回もそういうところでいっぱいいたんじゃないかなというふうに思っています。見ていただけるとどんなに楽しそうだなって思っていただけるんじゃないかなというふうに思うんです。で、そういったことで私たちの同盟教団というのはですね、多少いろんなことはありますけれども楽しい教団なんだっていうことをですね、まあ準備の段階ではこれも多少いろいろあったんですけれども、でもそれを乗り越えて本当に素晴らしいイベントを若手の先生方が作ってくださったなというふうに思っています。そういったことを皆さんがですね本当に支えてきてくださったこと、これによってまた多くの献身を願う人たちがここでも起こされています。また、教会に使える人たちも使いたいって思う人たちも起こされて、それから小さな子どもたちも、そして、フロンティアを卒業した人たちも集まるような仕組みが今回できました。そういった意味でこのフロンティアをですねこうしてできたことを本当に感謝しております。また2021年の130周年に向けて、準備をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
さんこんにちは、財務部の方で、仕事をさせていただいています天竜福音キリスト教会の古川博之です。今回は2つのことを主に報告したいと思っています。財務部はですね、先ほど、国内選挙の方で、伝道部は国内選挙の献金をアピールしていますし、国外選挙は国外選挙委員会の方は国外選挙の献金をアピールしています。キャンプ伝道献金、21世紀キャンプ伝道献金ですね、あとは献身者デーとかですね、バイブルキャンプデー献金、謝恩デー献金などなどたくさんの献金を、皆さんの教会の方々に、捧げていただいていることを心から感謝していますけれども、財務部はそれらをの動向を、動向をですね、確認するとともに、諸教会からいただいています、教団負担金と明日の伝道者育成負担金の管理を主にしています。で、財務部がこの前も行われたんですが、今年度もまたちょっと決算が赤字になる可能性が大きいということです。それでぜひ覚えてお祈りいただくとともに、諸教会の皆様に、決められた額の教団負担金をきちんと納めていただきたいということが一つ。そしてですね、できるだけ余分なところの支出を抑え、各部局委員会の予算についても抑えるような方向で努力をしているんですけれども、もしその赤字が増えていくようになると、交通費の支給とか規定があるんですけれども、そういうのの見直しをして、さらに、いろんなところのスリム化というか支出の削減を目指さなければならないかなというような話も出ています。乗用車ですと今1キロ当たり25円というものをですね、20円にするとか、もう少しいろんな見直しをして、支出を削減していこうというような話になっていますので、そういうことも含めて、教団全体の会計が黒字でまた良い働きを推し進めていくことができるように覚えてお祈りいただければと思います。よろしくお願いします。
社会構成部からご案内いたします。今回しゃべり場カフェを開催することができます。本日ですね、午後1時半からこの場所で社会、チャペル、ですね、しゃべり場カフェを行います。一部は、富所先生をお招きして、ですね、全体会を行います。社会保険、健康保険、厚生年金について、の、全体会です。2部はグループディスカッションで1グループと2グループに分かれて行います。講師の先生に直接質問する良い機会ですので、どうぞご参加ください。自由参加になっておりますが、途中からの部分参加も大丈夫です。18時までの自由時間がありますので、たっぷりありますので、お時間許す方どうぞご参加ください。ぜひこの機会にですね、教会にまた役員会に持ち帰っていただいて、また皆さんが一人で考えていることをシェアしていただけたら有益になるのではないかなと思っております。必要を感じる方、また関心のある方、どなたでもどうぞご参加ください。以上、社会構成部からでした。
教研教育委員会の畑中です。まだ教研教育のことやってるのかということかもしれませんが、本当に皆さんにはつまらない話だと思うんですけれども、我慢して聞いていただきたいと思います。今資料をお配りしています。それをご覧いただければと思います。来年の教団総会に2つのことが提案される予定ですので、あらかじめここで説明させていただきます。大きなことではありませんので、一つ目は、理事の、選出に関して、新都理事の選出に関してですが、現行では、過去3年以内に選挙会議の制限であったものの中から選出するとありますが、ここに正し書きとして、再任の場合はですね、この限りではないというふうにさせていただきます。 まあ、新都理事としての経験は非常に貴重ですので、その経験があればですね、継続して新都理事を務めることができるという、まあ、そういう形に変更させていただくということです。二つ目は、教師職務規定に関してですが、理由のところに少し記していますけれども、以前の教規の中には、教会担任教師が正教師であるときは牧師、補教師であるときは伝道師という、まあ、これが明記されていました。ただ今の教規にはこのことは明記されていません。というのは、今回の教規の改定の中にあっては、教職制度というものを整理するということでですね、正教師そして補教師ということで、ここにまた牧師であるとか補教師とか入ってくるとですね、混乱をするということで、この条項が除かれたということです。ただこのこと自体はですね、今の理事会においても変わらないこととして、これを実施指導し続けているんですけれども、ただ法的な根拠が失われてしまっているという指摘もいただいていますので、今回改めて教師職務規定にこのことを明記することとしようという提案をさせていただこうと思っています。教師職務規定に新たに第8条が加えられて、教師の肩書き及び呼称、第8条で教師が正教師であるときは牧師、補教師であるときは伝道師というと、かつ前回の教規では教会担任教師がというふうに縛られていますが、まあ、今回はそうではなくて、日本ドーメキリスト教団の全教師がそのように肩書きと呼称を使うということです。もう一つ、この逆に言えばですね、ドーム教団の教師でないものがドーム教団教会の中でこの肩書き呼称を使うことはできないという、まあ、そういうことにもなります。あと、資料にはないんですけれども、ご報告だけということで、明日の伝道者育成基金の催促があります。この催促について、まあ、催促は理事会承認で決定されるものですね。すでにこれは改定されているんですけれども、明日の伝道者育成基金を、で育てられてきた補教師が、まあ、3年を終えるとその後、今規定の中では当該教師を他教会に送り出すと、3年終わったらですね、当該教師を他教会に送り出すというふうに、規定されています。でそれを今回、当該教師を他教会の教会担任教師もしくは教務教師派遣教師として送り出す、まあ、つまり、3年終えた後に宣教師になるとかですね、あるいは主人だとか、いろんな可能性がありますので、今までは教会に送り出すという教会限定でしたが、そうでは、実態的にはそうではないこともこれから出てくるということで、幅を広げさせていただいたということで、まあ、そういう変更をさせていただいています。もう一点だけですが、これもご報告ですが、選挙区会議に関してですが、まあ、選挙区会議は皆さんご承知のとおり、主任担任が正議員、そして複数牧会している場合には、その担任教師は準議員という立場で選挙会議に参加してくださっているかと思います。で、まあ、少し選挙区の中で、まあ、どうしたらいいのかなという声があるのが、教務教師であるとか、まあ、ここは主事だが国会選挙師も入っているんですが、派遣教師であるとか支援教師は、まあ、今準議員になることができるというふうに書かれているんですけども、まあ、そもそもどこの選挙区の準議員になれることができるのかということと、まあ、少しこう教会から上がってきている議員とそうではない議員とのちょっと混乱があったりということで、ちょっとここは整理をしようということで今検討を始めています。何かご意見なり、こういうことで少し整理してほしいというご意見があればですね、ぜひ言っていただければというふうに思います。まあ、これに関しても今お話ししたことに関しても何かご意見あれば、ぜひ教研教育委員会の方に言っていてくださればと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。
皆さん、教職教育部教職者婦人ネットワークを担当させていただいています山本と申します。よろしくお願いします。短くということなので頑張ります。皆さんお手元に、これは届いておりますでしょうか。定期便に2回入れさせていただきました。春と そして夏、教会宛てに送らせていただきました。これは教職者夫人の集いの案内です。教職者夫人というのは牧師先生方の伴侶の奥様のことです。牧師夫人という言葉を使っていた時もあったと思うんですけれども、さまざまな立場の夫人がおられるということで、今は教職者夫人というふうに呼んでおります。これは教職者夫人たちのリトリートです。どういうことをしているのか少し短くご紹介させていただきたいと思います。牧師夫人の働き、教職者夫人の働きは影になることが多く、働きは見えにくい。霊的課題を信徒と分かち合うことは難しい。夫である牧師が理解してくれないのではなくて、できないこともあるのではないでしょうか。孤独を感じてしまい、そして牧師夫人は立派でなければ、信仰的に優れていなければ、そして苦悩しているところを見せてはいけないのでは、自分自身で背負って疲れ果ててしまってはいないでしょうか。ぜひ教職者夫人の集いに参加してみてください。みんな悩んでいます。みんな脆い欠けたる土の器です。みんな孤独で祈りを必要としています。数年前の教職者夫人の集いに参加されたある選挙区の夫人方は、それ以来数ヶ月ごとに内々に祈りの輪を持つようになり、そこで元気を取り戻していったそうです。疲れ果て孤独を感じているのは自分だけではない、大変慰められ励まされ元気な姿になっていったということを聞いております。涙を見せてもよい牧師夫人同士の仲間、誰もが必要としています。ぜひ周りを見渡し、祈りの友を探してくださればと思います。立派な指導の言葉、それは必要ありません。ただ悩んでいる人を受け入れる場所があればというふうに願って、今回も開かせていただきたいと思っております。改めてどうぞご婦人方をですね、お送りくださればと思います。日時は、そして今年は昨夜の岡村先生のセッションのことと大変関係のあることに取り組もうと準備しております。牧会者、教職者自身が自分の魂が配慮されていなくてはならないと、トゥールナイゼンの牧会学の中からそういうふうに先生から教えていただきました。今年教職者夫人の集いでは、パウロがテモテに送った手紙の中に書かれている自分自身に気をつけなさいという勧めに従い、自分自身を見つめケアするということを成したいと思っています。いつも他者への心配りをなさっている夫人たちが、ゆっくり自分自身の魂に配慮したり、自分たち夫婦のことを見つめたりする時間を取る助けになればと思っております。日時はちょうど来月11月の12日から14日まで、火曜から木曜になります。場所はここ松原湖です。多分今年はまだ暖かいので、紅葉が少し残っているのではないかと思います。とても良い時期です。そして参加費は1万円です。教会会計から支出してお持ちください。交通費、食費、その他の費用はすべて教団が負担してくださいます。ですから教会から1万円持ってお出かけいただければ、こちらですべて準備させていただきますのでお願いします。それから、申し込み書、もしお持ちでない、届いていないという方がおられましたら、私の方に声かけていただければ、今持ってきておりますのですぐお渡しできます。毎年好評で、今年もあと5、6名残りを、5、6名の余裕があります。まだ受け付けておりますので、ぜひ、申し込みお待ちしております。そして最後に、夫人の方からのリクエストの言葉をお読みさせていただきます。ある夫人の方からの言葉ですが、参加を迷っている夫人がいましたら、ぜひご主人である牧師先生が心よく進めてくださればと願います。ご主人が背中を押してくれなければ、夫人は遠慮していくことができないのではと思います。どうぞよろしくお願いいたします。ということで以上です。よろしくお願いいたします。
すいません最後となりますので聞いていただけたらと思いますけれども、家庭教育部で部長をしています衣笠中央キリスト教会の三浦です。よろしくお願いいたします。家庭教育部から2つ、報告お願いをさせていただきたいと思うんですけれども、1つはクリスチャンホームビジョンですね。結婚希望されている方々の一覧リスト、この松原湖で新しいリストが選挙区の担当宛てに配られたと思いますので、祈りつつ新しいクリスチャンホームが建設されるために用いていただけたらというふうに思っています。で、2つ目は、夫婦セミナーマリッジコースのことについての紹介です。チラシが少し出ていると思うんですけれども、家庭教育部では2年に1回夫婦セミナーを取り行う、そういう予定で持ってきていたんですけれども、今年はそもそも定期便で、お知らせしましたように9、10、11、各1回ずつ通いで今までの2泊3日とは違う形での開催を目指したんですけれども、残念でした。参加者がですね、十分に満ちることがなかったので、その開催を見送ることになったんですけれども、家庭教育部の部員の皆さんの熱意を持ってですね、このまま終わってたまるかというですね、ことでですね、11月の16日、今回ですね、まず体験版ということで次のマリッジコースにつなげていく形を取ったらどうだろうかということで、計画いたしました。11月16日土曜日に、教団事務所、よく見えないですよねこれだと、教団事務所で、1日体験版を取り行います。講師は南柏聖書教会の菊池良一先生、真由美先生ご夫妻です。先生もかつてこれに参加してくださって、また今度はこうですね、提供する側としてご奉仕を喜んでしてくださって、今準備してくださっています。先生ご夫妻今回も来ておられますので、ぜひ講師の先生のためにもお祈りいただけたらというふうに思います。今回は本来は7セッションあるんですけれども、2つのセッションだけしっかりとした土台を築くということと、あとですね、コミュニケーション、関係づくりのことについて2つの講座を持っていただきます。私はほとんどこのマリッジコースに参加して参加者の様子を見てきて、以前は使用前使用後じゃないですけどね、来た時の写真と、あとその会の終わりに写真を撮らせていただくことがありました。本当に変わります昨日水草先生が奥様のことを愛おしく思うようになったと言われてましたけれども、きっとこのコースに参加するとお互いを愛おしく思われるような、もう一度関係づくりをすることができるようになると思います。で、この体験版は2000円参加者登録費というものでこう出ていただくことができます。そして、この翌年ですね、2020年の9月の20日から22日、今回2泊3日の予定で、マリッジコース夫婦セミナーを取り行おうと思っています。今のところ会場を TCU でですね、やろうというふうに準備をしております。TCU だと成田空港が近いですから、関東圏でしょなんて思わないでですねぜひ全国から参加していただくことができたらというふうに思っています。今回は11月16日体験版、また来年2020年9月20日からの2泊3日マリッジコース夫婦セミナーを取り行うことになっていますので、ぜひお祈りいただき、また先生方だけでなく信徒の方々を送り出していただきたいというふうに思っています。貴重な時間ありがとうございました。
どうもありがとうございました。この後のことについてアナウンスをさせていただきます。この後すぐ昼食になります。でお昼はお弁当を用意しています。チャペルを出てすぐですね、食堂の前でお弁当を配ってくださいますので、それを受け取って自由なところで食べていただければと思います。からその後はそのまま自由時間になります。で自由時間のことについていくつか3つちょっとアナウンスをさせていただきたいんですが、1つは12時半から午後の2時まで下の売店で書籍販売がまたございますので、どうぞご利用ください。それから自由時間にオプションがあります。一つは先ほども社会構成部から案内がありましたが、しゃべり場カフェが行われます。午後1時半からこの小チャペルを会場にして行いますので、ご参加ください。 からもう一つは、ハラスメント防止研修が行われます。こちらはあちらの建物ですね、シオン食堂を使って行います。お弁当を持ってきていただいて一緒に食べるところからもうスタートするということですので、ぜひご参加いただければと思います。からすみません、ちょっとお時間を取って申し訳ないんですが、自由時間の後のことですね、夕食がありまして、その後、午後7時15分、夜の7時15分から、追悼式を行います。お時間に遅れないようにご参加いただければと思います。そしてその後、追悼式の後、そのまま続けて盛会になりますが、盛会では献金がの時がありますので、ぜひ献金をご用意くださって、追悼式からご参加いただくようにお願いいたします。私の方からは以上です。では解散にいたします。ありがとうございました。Thank you.